映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本浩司です。すでに公開されているんですが、爆弾。犯人役の佐藤二朗さん、すごいんですよ。昔インタビューした時、もうすぐにね、100年の知己のように受け入れてくれる親しみやすさと、時折挟んでくるギャグ、もう画面で見た通りの人柄なんだなっていうふうに思ったんですが、はい、そのソフトな感じをそのまま得体の知れない不気味さとして演じていて、本当にね、得難い役者だなっていうふうに思いました。で、多くのシーンが取り調べ室なので、動きも少ないですし、おじさんたちのアップが続くんですけれども引きつけられる。これはね、演出のおかげだと思うんですよね。戦場のメリークリスマスという映画で、当時漫才コンビの一人としか認識されていなかったビートたけしさんが出てきたんですけどね、はい、その時もう観客笑ったんですよ。でも最後の笑顔のアップで泣いてしまう。大島渚という監督の演出力に本当驚いたんですが、それを彷彿とさせる作品です。
はい、
今年の賞レースは国宝でほぼ決まりかなと思っていましたが、爆弾もね、絡んできそうなと思います。
爆弾、注目の作品ですね。はい、では今週ですが、どんなラインナップで紹介しましょうか。
はい、あの堺雅人さんが8年ぶりに主演した平場の月。共に中学時代の初恋の相手で、時を経て再会した女性を井川遥さんが演じ、大人の恋愛を切なく描きました。そして日本最大の東京国際映画祭、先週幕を閉じましたが、今年は最優秀女優賞を構成の向こう側の福地桃子さんと、なんと河瀬直美監督が役者としてダブル受賞、さらに観客賞は岩田貴則さんが痛い教師を演じた金髪が獲得しました。皆さんの生の声をご紹介します。
さあ、まずは平場の月。堺雅人さんが8年ぶりに映画主演したということで、期待が大。もうすごい。
そうですよね、もう半沢直樹、真田丸、ビバン、もうその年を代表する連続ドラマに主演して圧倒的な演技力を見せつけてきたんで、まあ当然だとは思うんですが、はい、その堺さん、映画の主演はやっぱりデスティニー、鎌倉物語以来8年ぶりということなんですね。
意外ですね、なんかね。
はい、で、まあ、最近強烈なキャラクター演じることが多かった印象ありますが、今回は平凡な男性なんです。長いキャリアの中で現代劇のラブストーリーに主演するの初めてだって。
おお、それもなんか意外ですけども。
そうなんですよ
ね、大人のラブストーリーということで、どんな物語か気になります。
はい、はい、原作は朝倉かすみさんによる25万部のヒット小説、男女の心の機微を繊細に描いたとして山本周五郎賞を受賞しています。で、堺さん演じる主人公は妻と別れ、地元に戻って再就職して、つつましく平穏な生活を送っていた。まあ、主人公はですね、井川遥さんが演じる夫と死別した女性に中学時代思いを寄せていたんですね。で、今はパートで生計を立っている女性と主人公、ひょんなことから再会するんですが、お互いに独り身となって、さまざまな人生経験を積んだ2人は意気投合して、で、中学生以来離れていた時を埋めていくんですね。で、やがて未来のことも話すようになるんですが、突然の別れが訪れるというストーリーです。
お二人の演技はいかがでしたか。
もう本当に堺さん、皆さんの演技が良かったです。何より井川さんの演じた須藤がとても切なかったです。いつまでもずっと須藤を見ていたかったなって。自分のことはあまり客観視できないので、僕以外は満点だと思いますというふうに話してるんです。
はい、監督はちなみにどんな方なんでしょうか。
こちら花束みたいな恋をしたですとか、この番組でもご紹介した片思い世界の土井信弘監督ですね。私と同じ昭和最後の年に TBS に入社した、で、数々のヒットドラマを手掛けてきました。堺さんとは初めてのタッグなんですが、はい、クランクインの数ヶ月前に打ち合わせをした時に、堺さんの持ってきた原作小説ボロボロ でびっしり書き込みがしてあったそうなんですね。
はい、
土井監督は、 50歳の普通の男性を演じる時でもここまでの読み込みをするんだなというふうに感心したそうです。脚本は愚か者の身分でもご紹介したある男の向井康介さん、はい、原作ではですね、断片的な回想として描かれていた中学時代の初恋の記憶を掘り下げて、で繊細に綴りました。
わ、
映画ではがんという病気のリアルも丁寧に描かれています、
はい、
積み重ねた人生、病や貧困に直面する年代の大人のラブストーリーと酒井さんをはじめとする役者陣の圧倒的な演技をぜひスクリーンで目撃してください。
さて続いては先週幕を閉じた東京国際映画祭、取材に行かれたということですが、はい、岩本さんどんな感想をお持ちですか？
一言で言うと、うん、日本映画の存在感を感じることのできたイベントだったというふうに思うんですね。
すごいですね、
はい、まあ、今年は去年より7000人以上多い7万人近くの観客が映画を楽しんだ。で、東京グランプリはですね、パレスチナとイギリス、フランス、デンマークの合作パレスチナ36で、まあ、去年に続いて2年連続日本映画が受賞というふうにはいかなかったんですが、主演女優賞と観客賞を獲得したんです、
ね、で先ほどもありましたけども、はい、福地桃子さんと河瀬直美監督が最優秀女優賞に同時受賞ということ で、
そうです、そうです。
構成の向こう側はどんな作品でしたか？
こちらはですね、福地桃子さん、相川翔さんの娘さんとしても知られていますけれども、今回の作品ではですね、母の余命を知り故郷に戻った娘を演じてるんですね、はい、寄り添おうとしても拒絶する母を演じるのが河瀬監督。衝突を重ねる二人ですが、母の残したテープからもう一つの愛を知った時、娘は初めて母を理解し、母から託された愛を胸に進んでいく、そんな物語なんです。福地さんの喜びの声をお聞きください。
撮影は本当にその場にいる人たちのエネルギーをもらって作っているなって思う感覚が多くあるんですが、その人の前でしか出せない自分、その人にしか出せないその自分の一部みたいなものがどうしてもにじみ出てしまうと思っていて、でもそれが本当の姿であり、だからこそ美しいんだなって思えて、そんな素晴らしい体験をさせていただきながら、自分の内側から本当に出た言葉が刻み込まれた作品になっているなと感じています。撮影から編集、そして完成まで共に同じ時間を味わうことがいたということがまず素晴らしいことだなと感じていて、その皆さんに大変感謝しています。
メガホンを取ったのは気鋭の中川龍太郎監督で、河瀬監督は受賞会見で、今回女優として東京国際映画祭で評価され、もうちょっとやってみようかなみたいな色気とか欲みたいなのが出てきたんじゃないですかっていうふうに問われまして、ユーモアたっぷりに答えていました。
俳優として、今後もやっていく色気ムンムンですというのはちょっとね、見出し用に言ってみましたけれども、私が俳優としてこの映画祭に参加するっていうのは、そして受賞するのはもちろん初めてのことで、ただこういう可能性もあるんだなっていう。で、なぜなら監督が、監督でずっとあり続けるっていうことと同時に、俳優も、映画という現場では可能性としてやれるものでもあって、それは実は私の2月6日に公開する最新作に中川龍太郎監督が俳優として出てるんですね。で、そのコラボレーションもなんかすごいなっていうふうに思っていて、つまりその立場を超えた人たちがまた別の視点からこうつながり合うというか、今の時代そういった、まあ、少し考えを深めていくと、やっぱり分断みたいなものがこう散見される時代にあって、もっとこう領域を超えてつながり合うっていうようなことをやっていける、そういう現場が映画の中にあって、すごく 可能性を感じました、うん、東京国際映画祭は私を調子に乗らせてしまったなっていうぐらい驚いたっていうことと同時に、ああなんか懐の深い映画祭だなっていうふうに思いました。
川瀬監督、役積み、役を積んでいくというふうに書くんですが、登場人物が実際に経験したこと、経験するであろうことを事前に役者に実体験してもらうという独特の演出方法で知られているんですね。で今回ご自身も役と同じように娘役の福地さんに対して衣装合わせの時からあまり話さない、カットがかかってもずっと冷たい態度を取るなど徹底したこの役積みというのをねやっていたそうなんです。で嫌われたかなと思いながらも最後の最後、この背中に彼女の重さとそして温かさを背負えた瞬間に自然と涙があふれましたというふうに話していました。
はい、そして続いて観客賞に選ばれた作品金髪、どんな映画なんでしょうか。
岩田貴則さん、初の教師役なんですね、うん、でこれまでのイメージのように爽やかで生徒に好かれる素敵な教師かなと思いきや
あら、
若手でも中年でもない年頃で自分を客観視できていない痛い中学校教師だったんです。まあ、厳しい校則に反発した生徒たちが次々と金髪になったことで振り回されるんですが、笑わせながらも日本独特のおかしな校則ですとか、うん、教師のブラックな職場環境、うん、暴走する SNS やネット報道というも現代社会の問題鋭く指摘している作品なんです、はい、もう私もねにやり薬としながら見るうちにいろいろと考えさせられてしまいました、はい、映画祭初日のレッドカーペットに登場した岩田さん、こんな風に話していました。
岩田さんはなんか、はい、痛い中学校教師を演じられてるじゃないですか。です普段の雰囲気 とまるで違うんですけども、どうでしたか。
そうですね、なんかでも皆さんね、この役柄についてお話しさせていただくと皆さんそうおっしゃるんですけど、意外と脚本読んだ時からもずっと思っていて、だいぶ共感できました。
そうなん
ですか。はい、結構僕ら世代あるあるみたいなのがすごくこの作品って描かれてる作品なので、もうほぼほぼ等身大の自分と言っても過言ではない、そう思ってます。
金髪はいわきではまだ公開が決まっていませんが、今月21日に全国各地で公開されますので、ひねりの効いたストーリーをぜひ劇場でご確認ください。
今日ご紹介した平場の月、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろんあの演技太鼓判です。
楽しみです。
はい、
平場の月はポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご覧ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。